Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, c'est la troisième conférence du professeur Saito Maréchi, qui porte, comme vous le voyez, sur le Kundoku, que je traduis pour ma part par lecture explicative, mais bien sûr, nous sommes tout à fait dans un c'est un hoben, n'est-ce pas, un expédient de traduction, et vous verrez la profondeur de cette notion ici. J'ajoute que cette que l'idée de Kundoku comme élément déterminant de la culture de l'Extrême-Orient est de plus en plus prise en considération au Japon. J'en veux pour preuve ce très intéressant livre qui a paru en 2014, Kundoku Kara Minaosu Higashi Asia, n'est-ce pas, l'Asie orientale reconsidérée à partir du Kundoku, de la lecture explicative, livre tout à fait important auquel a participé d'ailleurs le professeur Saito, qui est publié aux presses universitaires de l'Université de Tokyo. Nous allons donc voir aujourd'hui la quintessence de cette question que va nous exposer M. Saito. Malheureusement, c'est l'avant-dernière conférence. Les deux premières étaient passionnantes. Je pense que celle-ci le sera aussi. Je vous laisse, okay. Professeur.
Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Je suis Saito Maréchi, professeur de littérature chinoise au département de lettres de l'Université de Tokyo. Je suis très honoré de pouvoir être ici parmi vous au Collège de France pour cette série de conférences sur la lecture et la littérature chinoise et japonaise. C'est aujourd'hui la troisième conférence de notre cycle. Je voudrais cette conférence et celle qui suivra en japonais, mais ma présentation PowerPoint est traduite en français. Et M. Durance prendra en français chaque point de mon développement. À la fin de l'exposé, M. Durance introduira vos questions et mes réponses. Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre écoute. それではここから日本語で始めます。今日は音声としての訓読ということで、今ロベル先生からもご紹介ありましたようにお話を、いたしたいと思います。でまず、問題となるのは、その訓読と翻訳ということです。で、今ロベル先生からもご紹介ありましたように、そのかつてはですね、日本独特のその技法として、捉えられがちであった訓読というのも、まあ、近年では漢字圏に普遍的な現象であることが、認められつつあります。で今日はそうした研究成果を踏まえた上で、さらに、まあ、今申し上げた例えば訓読と翻訳という、これはまあ大きな問題なのですけれども、そういった問題を指摘しながら、この訓読というものがどのようにして生まれたのか、またそのこの訓読という現象が漢字圏全体、東アジア全体において広く見られるにしても、それが日本においてのみ長期にわたって、あるいは広い範囲にわたって継承され定着したのはなぜかということについて考えたいというふうに思います。で訓読というのは、これは私の考えでは、まず何よりもその漢字が行き渡った世界におけるその文とその言との関係、つまり文字世界と口頭の世界との関係というもののところを重点に捉える必要が、その関係として捉える必要があるのではないかというふうに思われます。一般的に先ほど申し上げましたように、訓読か翻訳なのかという、ことに関して言いますと、その、大方は訓読か翻訳の一種、あるいはその変形というように捉えられることが、多いわけですが、現実的にはでそれは歴史的にもそういうことがあったわけですけど、これは後に述べますけれども、牛セラ、ソライなどを見ますようにあったわけですけれども、実はその翻訳と訓読というのをまず同じ行為として捉えていいのかどうかということが問題になろうかというふうに思います。でもちろん近代、現代の言文一体というのは、その高等言語と初期言語との距離をこう短くして、両者に本質的な差異は見出さないと、つまりこの文字という要素についてはそれほど重要視しないという、そういう仕組みを前提として成り立っていますので、 訓読翻訳の意思と見なす考え方もまた、まあ、こういった全体としては、まあ、適合的ということができます。けれどもその近代以前の漢字圏においては果たしてそうであったかどうか、つまりその初期言語文字の世界と口頭言語の世界というのは一定の距離を持っている方がむしろ普通だったわけで、より正確に言いますと、まあ、初期言語というのは、まあ、階層化されていて、つまり最もこう何というか風格のあるというか、まあ、いわゆる正しい格を持つ、ものという文章から、まあ、俗語的なものまで階層化されていましたけれども、そのうちでも最もその正しい格を持つ文章というのはむしろ口頭言語から距離を持つことによって、そこと離れていることによってその風格を保つということが、まあ、あったわけで、逆に言うと俗語的なものはその俗語性、つまり口頭言語との近さゆえに、まあ、正しい風格を持つとは見なされていなかったということが言えます。それは例えば中国語文におけるバイファもそうですし、それから日本語文における、まあ、いわゆる俗文体もそうですし、それからハングル文というのが前近代の朝鮮においてはそのようなものにあたるかと思います。で、訓読というのはそういった初期言語と高等言語との距離がある、でそういう時代において、まあ、そういう地域において、そして時代において世界において生まれた行為だというふうに、考えるわけです。でそれはそこにこう目の前に存在している文字の連なりをこう読む側の言語とどうやって関連づけて読むかという、まあ、そういう行為です。でこれはやはり書かれているものとそれから話しているものがその距離があるということが、まあ、前提にやはりなるわけです。それは翻訳とは大きく違います。翻訳というのは端的に言うと言語と言語との間の変換で、文字という要素は、まあ、なくてもその成り立つわけですね。でもちろん訓読を講義の意味で広い意味での翻訳に含めるということは可能です。でしかしそれはそうなりますと翻訳論の中で文字を読むという行為、あるいは文字というメディアをどう位置づけるのかという作業を全体とします。で口頭言語間の変換、つまり一般的にその考えられる翻訳において文字が一体どういう意味を持つだろうかということも考える必要が当然出てくるわけです。でそのことをまあ考慮に入れないで前提としないで単純に訓読イコール翻訳としてしまうことは、まあ、むしろ理解あまり正しくない不正確な不十分な理解を招くことになるのではないかというふうに、私は考えるわけです。
La lecture sino-japonaise des textes chinois, le kundoku, consiste à lire un texte chinois dans l'ordre de la phrase japonaise en assignant aux mots une prononciation japonaise. On pense fréquemment qu'il s'agit là d'un procédé propre au Japon, alors que de tels procédés sont répandus dans le monde sinographique, parce que l'interrogation sur le décalage entre l'écrit et l'oral y est récurrente. C'est cette distinction entre l'oral et l'écrit que l'on perd de vue quand on parle du kundoku comme d'une traduction ou d'une sous-espèce de traduction. Pour nous, qui vivons après l'unification de l'écrit et de l'oral, que l'on désigne au Japon par l'expression genbun ichi, cette distinction reste assez théorique et nous pouvons ainsi ne pas voir de différence entre une traduction entre deux langues orales, comme font les interprètes, et la vernacularisation orale d'une langue écrite, comme le système du kundoku. Le monde prémoderne est néanmoins très conscient de cette différence et un bon style y est un style éloigné de la langue orale, même s'il n'ignore pas entièrement celle-ci. Ainsi, la différence entre écrit et oral est aussi le fondement d'une interrogation sur le rapport entre oralité et écrit, comme le kundoku qui met au premier plan la réflexion sur la médiation de l'écrit, des signes, ce que la réflexion sur la traduction ne fait pas ou dans une moindre mesure. Il nous faut dès lors tâcher de comprendre d'où est venue l'idée de la lecture sino-japonaise comme traduction.
でまあ、典型的なこうしたまあ翻訳、まあ、訓読は翻訳であるということをまあ主張する典型的な例として、実はまあこれ近代に限らずそれ以前からあるといいますか、その前回までにもお話したように荻生徂徠という人はある意味では非常に近代的な言語観をまあ先取りしているようなところがございますけれども、その荻生徂徠のその訓読の中でこの実は訓読イコール翻訳という考え方が強く出ているわけです。今スライドの方にこう示ししているこの文章ですけれども、こちらのつまりこの方というのは、まあ、日本のということにこの場合なりますけれども、 こちらの、まあ、あの学者学ぶ、まあ、学ぶものというか学ぶこの場合は学者というよりも学ぶものということになるかと思いますけれども、方言というのはつまりこちらの言葉ということこちらの土地の言葉ということになりますが、つまり和語で書を読むことをこう和訓というふうに言っていると。でそれは訓語すなわち文字の解釈という意味の語からその和訓の訓というのは取っているけれども、実は実際には訳なのだということを言います。しかもそれを人は訳であるということを知らないと、つまり訓だと言っているけれども本当は訳なんだというふうにソライは言っているわけですね。でこれもあの前回 の, あのお話で述べたことですけれども、その訓語というのはもともと語義の言葉の意味の分かりにくいところ古語を、古い言葉をより平易なあるいは現在の言葉で解釈するというそれが元の意味なわけですけれども、形式としてはそのある字を別の字で説明するというタイプがよく見られるわけです。でそれについてはまた後の方でスライドがございますが、それを先にちょっと示した方がいいですかね。この、スライドをちょっとご覧いただきますと、右の方にこう真したる交際、これは司教の文句なんかですけども、左右にこれを流という字があります。で流という字は普通の読みでは流すということになりますが、ここではそうではなくて流は清なりというふうに書いてあります。つまり求むというふうに和語で言うと、求むと読めということになりますけれども、この流は清なりというようなタイプですね。でこれは流という字は一般的な、言葉で解釈する古語では流というのは求むるという、この文字を使ったけども、一般的にはこの旧という字で解釈するというわけで、この流は旧なりという言い方を、するわけですね。で、そういったものが、訓語ということになります。で、和訓という言い方はここでも和訓という言い方が出てまいりますが、この和訓はむしろこの、これが古い実は例なのですけれども、この「三」という字に対して「たすく」というふうに、助けるの「たすく」ですかね、「たすく」というふうに、和語で解釈してますね。でこの2つが、訓の2つの形なのですね。でこれはこちら側の、昔の言葉を今の、言葉で表す、それから外の言葉をこちらの言葉で表すというふうに、これいずれも解釈行為だというふうに考えることができます。でところがですね、ソライはここの間これとこれの間を分けて考えるわけですね。こっちは実はこれ訳であると、つまり形式的には確かにこれを訓として流旧なりあるいは三タスクなりというようなふうに呼んで、訓としてつまり解釈としてっていうふうに考えることもできるわけですが、ソライにとっては流と旧は同じ中国語である、三とタスクは中国語と日本語であるという、そういうことになるわけですね。ですからこちら側を訳だというふうに、区別するということに、なります。でつまり訓語というのは漢字と漢字、つまり同一言語間での解釈であり、和訓というのは異言語間での解釈だから訳だというわけですね。でさらにですね、ソライは面白いことを言います。個人は読書先編その義おのずから現る、これは今の日本でもあるいは中国でもよく言い習わされることですけれども、何回も読めばわかるということなわけですが、でこれがですね、ソライは自分が幼い時にはこう一体どういうことかわからなかったと。でなぜわからなかったかというと、義がわからない時には読めないじゃないかというふうに言うわけですね。で要するに読めばわかる、つまり読めるということはわかるということである、その読めないのであれば、わからないのであれば、そもそも漢文というのは彼にとっては読めないではないかということなわけですね。ところが後になって、中華の読書というのは頭からそのまま音読するんだということだった。それはこちらのつまり日本でお経をそのまま読むようなものだと というわけですね。だから意味が分からなくても読むことができると、そういう発音さえ分かればということですね。ところが日本の場合にはそれをまあひっくり返して読むわけですね。だからこれは分からなければ読めないということになる、そういうまあ大きな違いがあるというふうに考えたわけです。ですからその意味では和語によって漢籍を読むということは、その和訓というふうに言うのは確かに、最もな、これはまあその名前としてはそれはそうかもしれないと。でしかもそれ自体はまあ役に立つ方法であると、有効な方法であると。しかし実はそうじゃない、それだけでは不十分だっていう言い方を彼は言うわけですね。その読むべき漢籍の文字列っていうのはあくまでその中華の言語と、つまりこちらの言語と中華の言語は違うと、この言語という観点ですね、言語がもともと違うんだというわけですね。だからそれをそのまあ変読、ひっくり返して読むやり方で読むというのは、まあ、通じているようで実は無理があると、無茶なやり方だと、無茶なやり方だというふうに、言うわけですね。でつまりまあこうした言い方というのはその、まあこういうことですけれども、ね、今そのスライドの方でまとめているとこういうことですけれども、まあ「ソライ」はまあ実はその「訓」ということではなくて、この「訓」に内在している、あたかも同一言語であるかのような感覚というものは偽のことなのであるから、これを正しく異なる言語として認識せよというふうに言ったわけですね。でこれ自体は確かに意味があることだというふうに、考えられます。で注意すべきはですね、この訓読ということがですね、このスライドには出てきてないですかね、訓読ということが実は彼自身がこれ後ほど触れることになるんですけれども、確かにその訳ではあるけれども、もし違いがあるとすればということで、こういうことも言っています。その違いがあるとすれば、訓読の言葉というのは俗ではない言葉だという、その点が確かに違うけれどもという、実は留保をつけるわけですね。でこの俗ではない言葉だけれどもっていう留保が後ほど大きな意味を持つのですが、それについてはまた後で触れたいと思います。
On trouve l'idée du kundoku comme traduction chez le savant de l'époque Edo, Ogyu Sorai. Celui-ci remarque en effet dans son ouvrage Instrument pour qui veut saisir l'art de traduire les textes que, je le cite, les savants de ce pays lisent les livres chinois en utilisant la langue vernaculaire, appelant ce procédé wakun, explication japonaise. Il s'appuie pour cela sur le sens retenu dans les explications des caractères anciens, ce qui fait qu'en vérité, il s'agit d'une traduction, yaku en japonais, que l'on ne considère pourtant pas comme telle. Pour lui, ainsi, il est clair que le wakun, littéralement explication japonaise, c'est-à-dire le kundoku, est une traduction. Le wakun, si l'on peut dire, provient de la pratique chinoise du sungu, l'exégèse, l'explication des textes anciens et des caractères anciens, mais en est une forme généralisée et qui passe d'une langue à l'autre. Ainsi, sous leur forme la plus simple, ces gloses chinoises définissent un caractère difficile en utilisant un caractère plus simple. Par exemple, le caractère liao est comme le caractère tsio, chercher. Ce que font aussi leur équivalent japonais, en langue vernaculaire cette fois. Par exemple, le caractère tsan est comme tasuku, soit aider. Pour parvenir au wakun ainsi, il faut qu'il y ait déjà une interprétation qui permette d'établir une équivalence entre le texte chinois et la langue japonaise. Et c'est justement de là que vient la perplexité de Sorai vis-à-vis d'un ancien proverbe qui dit « Si l'on lit un livre mille fois, son sens devient obvie. » Au Japon, en effet, l'interprétation et donc la compréhension est nécessaire à la lecture. Si bien que, comme le dit Sorai, si on lit, alors on comprend, et si on ne comprend pas, il est impossible de lire. Sorai trouve qu'un tel dispositif est tout à fait commode pour lire et comprendre les textes chinois, Mais il regrette néanmoins qu'il ne s'agisse que d'une impression de compréhension, car il y a en fait deux langues en jeu. Pour lui ainsi, il faut chercher véritablement une traduction plus entière, plus complète que le kundoku, qui n'est qu'une traduction partielle. On voit ainsi que pour lui, le kundoku n'est qu'une traduction, d'un degré différent, mais une traduction tout de même. Il dit ainsi, qu'on parle de lecture sino-japonaise ou de traduction, il n'y a pas grande différence. La seule différence néanmoins qu'il admette, et on verra combien cette différence est significative, est que la prononciation, la lecture, doku des caractères en lecture sino-japonaise, soit une lecture en langue ou parole élevée, venue de l'ancienne cour du Japon. Le wakun, nous dit-il, vient de la langue des gentilshommes d'autrefois, de l'office de ceux qui enseignaient et lisaient au palais. Pour cette raison, il ne choisissait que les paroles élevées et rejetait toute langue vulgaire.
で今申し上げましたようにその訓読ということあるいはソライが言う、訓ということを考えるときにソライは2つの点を正しく認識しているということは読み取れますというのは1つは訓というのは解釈であるということもう1つはその訓という名において行われていることが読読み上げるという部分が入っているということつまり読めば分かる、分からなければ読めないの読むというのは空への文意を正しく読む限りにおいてはその読というのは声に出すという発声するというそういうことになって、これはもちろん読というもともとの漢字がそういう意味合いなわけですけれどもそれだということが分かりますでところがですね空へはその訓に含まれる読と解のうちから読を排除していこうとするわけですね。で、それはどのようにして行われるのかということですが、それは、読という書を読むということから書を見るという、今でいう黙読なのですが、それを奨励するということになるわけです。これは大変興味深いことです。中華の人は多く言う読書読書。この場合の読書というのは読み上げることです。何度もその書物を読むということ。これは宋の有名な学者の手記も言っていますけれども、で私が思うに、読書よりも鑑賞の方が良いというわけですね。これは中華とこちらでは言語の音が異なっていてそれゆえこちらの耳と口はどちらも役に立たないからだただ2つの目だけはそれは三千世界すべての人同じ異なることはないと同じだというわけですねつまり耳と口はそれぞれの地域でよって異なるけれどもその文字に関してはこれはどの世界でも同じだってこういう考え方をするわけですでひとたび読んでしまうと和訓があったり変読をするということになりますでちょうど仏教徒がお経を読むように音読したとしてもそれは生来習得した音ではないとだから必ず何かこう考えが生じてしまう考えが生じてしまえばこう心から自然に出るということがおのずから出るということがないというそういうことを言うわけですつまり現地語による、読というものを、排除してその文字そのものを直接にこう解する読んでいく解釈していくというこれが空来の役がどうも目指したものだったらしいわけですねでその前提としてあるのがこれは前回お話ししたように書物というのは文字で文字はイコール言語であるその中華の人の言語であるという考え方がありました文字が言語イコールであればつまり文字を言語にとっては透明な存在であるというふうに見なすことができるのであれば確かにこれ逆説的なんですけれども文字を言語として扱えばいいつまり音声化する必要はない目に見えるものがその言葉そのものだということになるわけですね。で、そうしますと空への読書法というのは とにかく文字をしっかり読むことだと。で、音声化する必要はないと。そういう考え方が、これがですね、実は空来における訓読否定の議論の中でかなり重要な要点を占めているのではないかというふうに考えられます。先ほど申しましたように、空来は近代の言語観を先取りしているところがどうもあるのですけれども、その黙読というのもこういった考え方と通底するかもしれません。で、実はこの考え方のベースになっているその書かれた文字というのが、古代の聖人の言葉そのものであるというのは、空来オリジナルのものというわけでは実はありません。創学というのは、要するに書記に、を代表されるような、学問なわけですけれども、そこではもう音読が大変重視されたんですね。で、例えば論語などの言葉を何度も何度も読んでそれを自分の言葉のようにするということが聖人の考えに近づく方法だというふうに、考えたわけです。で、そのことを踏まえて空来がこのように、文字をひたすら見るということになるわけですが、これも前回と繰り返してお話ししていることですけれども、本当に文字イコール言語なのか、論語のあの言葉というのは当時の口頭言語そのままなのかというと、そうではないのではないかというふうに思われるわけです。
L'idéal de Sorail en matière de texte chinois est une attention particulière dévolue à l'explication, à l'interprétation et un abandon presque total des interrogations sur la lecture correcte en japonais. Cette véritable explication peut se faire si l'on lit sans prononciation, par un procédé de lecture purement visuelle, qu'il appelle kansho, qui signifie littéralement « voir le texte ». Une fois débarrassé de la lecture, il deviendra ainsi plus aisé de passer du texte original à la traduction à proprement parler. Une telle conception s'appuie chez Sorail sur l'idée que la langue chinoise ancienne est entièrement dans les caractères chinois, que les textes chinois reflètent déjà la langue parlée, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de rajouter une lecture orale supplémentaire. C'est là-dessus que s'appuie l'idée de traduction de Sorail, car si la langue écrite chinoise est pareille à la langue orale, alors on n'a plus affaire à un rapport de langue écrite à langue orale, mais au rapport d'une langue orale à une autre langue orale. Exactement comme dans une traduction, exactement comme dans une situation d'interprétariat. Cette idée s'appuie sur le courant d'études des Song en Chine, qui promeuvent une lecture oralisée des textes anciens, auxquels on peut ainsi avoir un accès immédiat, puisque ces textes ne sont que la transcription de la langue parlée, intuitive, des anciens. Zhu Xi dit ainsi « Le cœur comprend ce qui plaît à l'oreille, et c'est comme si on lisait dans sa propre langue. » On voit alors que tout se fonde sur l'idée que les textes anciens reflètent la langue parlée des anciens. Il nous faut dès lors nous interroger sur la pertinence de cette idée.
で、この古代のその言語、書かれたものとその話されていたものとの関係について、ここでもう少し考えてみたいというふうに、思うわけです。で、古代のその言語においてですね、その例えばその前回前々回ですかね、第1回のお話、第1回でお話ししましたように、その甲骨文字で書かれた文章というものが最も古い文章としてあるわけですけれども、それは例えば定型化されていて、日付があったり、それからその占いの内容があったり、判断があったり、結果があったりという、定型化されたもので、で文章としては動詞の後に例えば目的語が来るというような、今の中国語ないし、その古典文文言と同じ登場法を持っていて、でしかもその現在 の, その、文字から類推できるような字体を使っているわけですから、一応それを広い意味での漢文として考えることはできるかもしれません。ただしその文章をですね、どのように読むかということになると、これは大変難しいんですね。発音できるかというと大変難しい。 でそれはもちろん古代の音韻がわからないという、まあ、わからないわけではありませんが、推定していろいろ明らかになっている部分はあるのですけれども、しかしこの字はこのように読むのだという確定的なことが言いにくい。それは例えば文字には形成字というのが、ございますけれども、漢字には形成字というのがございますけれども、それは文字の中に音の要素、音を示す要素が含まれているわけですね。ところが甲骨文字にはその割合が非常に少ないということが研究者によって明らかにされています。それから甲骨文字で書かれた文章というのはあくまで記録的なもので、これは韻文ではどうもないだろうと、韻を踏んでないということになると、例えば詩の場合でしたら、詩経ですね、詩の場合でしたら韻律によって、まあ、当時の音をこう 再構成したり復元したりするっていうことができるわけですが、で多くその、古い音韻というのはそうやって推定されているわけですけれども、そういうこともできないわけですね。でこう考えますと、もともと記号であったものを配列して文章として読めるようにしているということまでは言えるのですが、それが実際に口頭言語を直接表しているかっていうと、かなり距離があるのではないかっていうふうに思われるわけです。で、前回にわたってお話しいたしましたように、そのむしろですね、甲骨文字の後、青銅器に込まれた金文から戦国時代の諸国の文字へと展開する過程において、実は古典文、文言文というものが成立していった。口頭言語との対応をこう強めながら表記システムを確立して、で今私たちが例えば日本で漢文というような、中国で文言というような、そういった文体が成立し、それによって中国大陸における漢字圏が成立したというふうに考えられるわけです。でその過程において多くの言葉が文字化され、あるいは書物となったわけですね。とりわけ例えば先ほど例に挙げました論語のような儒家の書物ですとか、あるいはもちろん同時代の諸子百家の書物、あるいは歴史の書物ですね。でそれらが、まあ、木や竹などのその監督ですね、札ですが、長い札ですが、それに書かれて、で収蔵され伝播されるということが生じたわけです。で文書行政というものが、文書による行政というものが行われましたから、その中でもこの文字が使われて広まっていったという、まあそれは前々回までのお話ししたことです。でその過程でですね、大きな役割を果たしたのが、いわゆる詩と呼ばれる存在ですね。もともと下級貴族クラスだというふうに、まあ、考えられますけれども、この階級は、まあ、読み書き能力というものを、まあ、武器にして、それは当然行政能力ということになりますから、つまり官僚として、まあ、王に仕える官として、行政官として、まあ、自らのこう立場っていうのを作っていったわけですね。でと同時にですね、彼らは実は弁舌という、まあ政策を訴えたりとかですね、そういう、まあ、これは諸子百家の書物を読めばすぐにいろいろ出てくるわけですけれども、こういった弁舌を行う階級でもあったというふうに、考えられます。で、戦国期の書物においてはこの問答によって説得を試みる形式が多く見られますけれども、これによって、まあ、何て言うんでしょうか、その口頭の弁舌の言語に対応するような、そうするような文体が確立されるということなんですね。でこれは前々回のお話だったと思いますけれども、それより以前は例えば青銅器に込まれている金文ですね、金文の文章などは王の儀礼的な言葉というものがそこに記録されていると。まあ、逆にその儀礼的な言葉というものを文字として記録してあって、でそれをこうもう一回読み上げることで儀礼の場が再現されるというような、まあ、そういう事柄があった のではないかというふうにお話ししましたけれども、その後の時代では今度は弁舌の言語というものですね。これが文章との関係を強めていく。つまり日常で普段に話しているようなコミュニケーションの言語とはやはり違う特別な場におけるというものがベースにあるのではないかというふうに考えられるわけです。
Nous avions parlé la dernière fois du processus de rapprochement de la langue orale et de la langue écrite. Nous avions en effet voulu attirer l'attention sur le fait que l'écriture n'était pas nécessairement secondaire par rapport au langage, mais comme le montre la langue de la divination, qu'elle pouvait avoir son autonomie, son propre système, indépendant de l'oralité. Ce système d'ailleurs serait presque impossible à oraliser pour nous, d'autant que nous n'avons pas de vers, comme le classique des Odes par exemple, qui puisse nous aider à reconstituer la prononciation. C'est à partir de ce contexte de distance entre l'écrit et l'oral que le premier se rapproche du second, notamment à partir de la période dite des royaumes combattants, où l'écrit se fait langue, s'oralise, en prenant de plus en plus de traits à la langue orale, comme par exemple ces particules dont nous avions parlé lors de la conférence précédente. C'est cela qui amène à la création d'un système de langue écrite connu sous le nom de Wenyan, ou chinois littéraire. C'est à partir de là que naît l'ère culturelle des caractères chinois, qui est une zone de circulation des caractères et également la zone de circulation d'une langue particulière, ce Wenyan. Il faut, dans ce cas, souligner le rôle prépondérant joué dans l'établissement de cette zone par une classe sociale particulière, la classe des Shi. Les Shi constituent la nouvelle classe de fonctionnaires qui doit ses postes dans l'administration à sa maîtrise de l'écrit et de la langue littéraire. Après une époque où la langue a été une langue rituelle, comme nous l'avons vu la dernière fois, cette classe élabore un mode d'expression particulier permettant de parler avec les puissants, un mode de persuasion, une éloquence qui s'appuie sur un nombre important de traits de la langue orale. Ce sont eux qui vont réellement créer le Wenyan.
で、こうした言葉というものがどういうものであるのかを実際に、実例をこう見ながらイメージしやすいようにお話ししたいと思いますけれども、例えば論語の文章ですね。でこれは対句を多く用いたり、そのリズムへの配慮があったり、その文体が相当に整えられているということが実は分かります。例えば論語の冒頭ですね、こう詩は2つ「ゆえ」というふうに書いてありますから、これは「ゆえ」つまり、口頭で発音した発言したということは間違いないわけですけれども、しかし日常語そのままかというとそういうわけではないわけですよね。で例えばこの「ぷい」「しゃましゃまふ」という、こういった言い方がこう繰り返されている、やはり非常にこう演技的な感じがしますよね。でこういった抑揚っていうのは儀式とか、あるいは何か改まった場で述べられる一種のこう定型一定の形式を有した口頭言語、あるいは演技的なというふうに今申し上げましたけれども、そういった口頭言語だっていうことができるのではないかというふうに思われます。でもちろんその文言というものが成立する過程で口頭言語との結びつきというのは非常に大きいわけですけれども、しかしその言語というのが日常のこう言葉をそのまま使ったのではなくて、儀式的ないし演技的な口頭言語というものをベースにしているということは、やはり考えなければならないところではないかというふうに思うわけです。で先ほど申し上げましたように、こういったその口頭言語を直接和法的にこう記録するという形式を取るのは金文あるいは書教ですね、詔書などにも見られるわけです。でつまり王の命令、儀式における王の命令というものを記録して、それをまた後で儀式のために青銅器ですから、出てくるわけですけれども、それをまた読み上げることによって儀礼を再現的に、行うと、そういうものであったのではないかというふうに、思われます。でこれは小南一郎先生という方が例えばこんなことを言っています。諸行事では儀式の場で発せられる言葉が大きな力を備えていたと。その王の命令の命の内容も周王の言葉として発せられて初めて効力を持ち、その祝辞、その、 祈りの言葉ですね。また参加者たちが大きな声で合唱したものなのであろうと。儀礼の中心が書かれた書物の住所であるにしても、後世の沈黙の文書行伝達行説とは場の性格が大きく異なっていたのだろうと。つまり声に出すということが非常に重要だったというふうに考えられるわけですね。でここではそのいわばその声に出して読むということそのものが持つこうある種のこう力ですね、これがまあ明らかにされているだろうって、それが文字化されていくというその力を背景として、声の力を背景として文字が生まれていく、文字が整えられていくということが実は古代言語における核心だったのではないかというふうに思われるわけです。
Bon nombre d'indices indiquent que la langue des Che, le Wenyen, est tout sauf une transcription pure et simple de la langue orale. On peut s'en convaincre en regardant le passage qui ouvre les entretiens de Confucius. Celui-ci est donné comme une transcription de parole, puisqu'il s'ouvre sur les mots « le maître dit, Zhuyue », mais force est de constater qu'il s'agit d'une langue orale très ordonnée, avec parallélismes et répétitions. Ainsi, n'est-ce pas une source de grand plaisir? N'est-ce pas la plus grande joie? N'est-ce pas le fait de l'homme de bien? Peut-on y lire? L'origine de cette forme est probablement à chercher avant les royaumes combattants, dans l'épigraphie sur bronze ou les ouvrages comme le classique des documents, le Shangshu, où, par exemple, on voit aussi beaucoup d'occurrences du verbe yue, dire, pour rapporter des paroles. Les paroles rapportées qu'on peut y lire ont une fonction rituelle et doivent permettre d'acter une décision, une nomination. C'est parce qu'il y a ce contexte rituel que les paroles, précisément, revêtent un pouvoir, une force particulière. Et pour cette raison, ces paroles inscrites n'étaient probablement pas lues silencieusement, mais lues à haute voix et reprises en chœur, avec une certaine solennité et une certaine théâtralité convenant au rite. La lecture, en pareil cas, se fait dans un contexte rituel et quasi théâtral, et il convient de garder à l'esprit, quand on s'intéresse au rôle de l'oralité dans la Chine ancienne, que c'est probablement cela l'acte originaire de lecture orale, une lecture à voix haute et en contexte rituel.
例えば古代語のリズムとしてその論語のリズムを、例に取り上げますと、このスライドに映したようなところでもこの問答のあり方が非常にこう演技的であると、普通になんとなく聞いてなんとなく答えているというのではないということが分かります。例えば子貢がです孔子の弟子の子貢が、何を師と言ったらいいのでしょうかというふうにこう言うわけですね。でそれに対して、孔子はこうやって、四軸を連ねて、でこれだったら死と言えるだろうという言い方をしています。でさらに思考が問いを重ねると今度は五軸を重ねているわけですね。でさらに問いを重ねると今度は三軸で言っていると、明らかにこれは文体上の配慮があるというふうに考えてよいかというふうに思うわけです。で、さらにですね、興味深いことに、例えば何を師と言うのでしょうかっていう場合に、師、何を師と言うのかっていうのはもうこの文意はこの3文字で実は済んでしまう。疑問詞も入れればこうですけれども、他のこの抑揚というかその文の調子を整える言葉ということなわけですよね。で、この言葉もそうです。その次は何でしょうかというこの部分というのが赤の中で書いてある部分というのは、いわばその口を整えるというかそういうものです。ああという言葉まで、書いてあります。で、こうした言葉というのは言ってみれば、なんて言うんでしょうか、問答そのものも極めて演技的になされているというふうに言うことができます。で実はその孔子はこういう言葉、この整えられた言葉のうちの代表的なものとしてこの詩というものを重視していました。詩300という、300に大体まとまっている、今でいう詩教ですけれども、その詩の言葉ですね。でこれをその使えるようにするということが大事なんだということを言うわけですね。で、これを覚えていたとしても、こう 政治ではその祭り事ではそれを文書行政だと思いますけれども、こう使うことができないと。でそれから、司法に使いをする、こう外交においてもそのせっかく覚えている詩の言葉というのをうまく臨機応変に使えないと。だから覚えていたって、どうしようもないんだというような言い方を、まあ、しているわけですけれども、逆に言うとこれ覚えることが前提となっているのだろうと思います。暗唱してるってことですね。でいわば当時の、まあ、この詩と呼ばれるその階級にとってはこのようにその整えられた言葉を自在に用いるということが彼らの能力として図られていたと。で例えば論語に出てくるような整えられた言葉の応酬というのもそういった能力と関係しているのだろうということが、まあ、推測されるわけです。
Nous avons parlé du contexte rituel à l'origine de la forme particulière du chinois littéraire. Les entretiens sont remplis ainsi d'expressions parallèles et de séquences d'un nombre fixe de caractères. Dans le passage des entretiens tiré du livre 13, on observe ainsi des expressions parallèles en 5, 4 et 3 caractères, ainsi que des parallélismes d'expressions, comme Yan Bi Xin, Xing Bi Guo, celui qui ne donne pas sa parole sans la tenir et n'entreprend rien sans l'achever. On n'en trouve pas moins bon nombre d'expressions indubitablement plus orales, comportant notamment un nombre important de particules et de mots grammaticaux, comme dans l'expression « He ru si ke wei zhe shi yi ». Comment définir un vrai gentilhomme ? De telles expressions se retrouvent ailleurs dans les entretiens et dans la littérature de l'époque, si bien que l'on peut penser qu'il s'agissait de clichés oraux de la langue administrative. Il semble que « envoyer par son prince à l'étranger, ne pas faire déshonneur à sa mission » est aussi l'une de ces expressions. Le contexte rituel n'est pas ainsi la seule source du Wanyan. Il y a aussi une langue administrative, particulièrement utilisée, semble-t-il, dans les documents officiels et lors des missions diplomatiques. Il semble également que les poèmes du classique des Odes, le Shijing, étaient utilisés de la même façon, partiellement stéréotypés, lors des missions diplomatiques. Confucius critique à ce titre, dans ce passage des entretiens, non pas l'usage de citations du classique des Odes, mais son usage hors de propos. Je cite, « Tu peux, dis-tu, réciter par cœur les 300 odes, mais imagine que engagé dans une fonction, tu ne sois pas à la hauteur, ou que, envoyé en mission à l'étranger, tu ne saches pas répondre de ton propre chef. Que te servira toute ta littérature ?»
例えば、その詩の言葉というものが、どういうふうに用いられたのかということについては、例えば孔子のと孔子の弟子の間でも問答があります。スライドの方をご覧いただければと思うのですけれども、例えば鹿がこれはどういう意味だと、これ詩の句を引いて、これはどういう意味だというふうに聞いているわけですね。で孔子が、まあ、絵を描くという時には白を一番最後にするんだというふうに、言うわけです。そうすると、あ、それは礼を後にするってことですかねというと、お前は詩がわかるなという言い方をするわけですね。で一般にこの訓読をするその語言詩というその部分ですね、これ訓読をすると共に詩を言うということになって、この場合の語言というのはフランス語で言うとパクレ、喋るという話すということで解釈されるのが一般なのですけれども、もしかするとこの語言というのは詩の文句そのものを唱え用いるというそういう意味ももしかしたらあるのではないかというふうに考えられます。つまり、孔子とその集団にとってはこの整えられた言葉を自在にこうやり取りして、そこから新しい、まあ、考えを引き出すなどということが重んじられたっていう、それを表しているのではないかということです。
L'antiquité chinoise voyait dans les odes du classique des odes la forme la plus organisée de langue orale et il semble qu'on s'entraînait à les utiliser lors d'exercices de lecture. Pour cette catégorie sociale des shi, il semble qu'il ait été inconcevable de se passer de ce mode d'expression. Et les entretiens rapportent ainsi cette exclamation de Confucius « Comment peut-on parler si l'on n'a pas étudié les odes ?» Il semble également que la compétence de l'éloquence, yan yu, de ces shi, recouvrait aussi celle de la citation en contexte approprié. On peut en avoir un aperçu dans ce passage des entretiens. Zixia, maître, comment comprendre ces vers du classique des odes ?« Beau visage au sourire charmant, aux yeux purs et profonds, blanche soie où se dessinent les couleurs. » Le maître. « Les couleurs ne viennent qu'après la préparation du fond. » Zixia. Est-ce à dire que les rites ne viennent qu'après? Le maître. Ah, Zosia, comme tu saisis bien ma pensée. Je trouve enfin quelqu'un avec qui parler du classique des Odes. On voit ainsi une communication profonde s'effectuer par l'intermédiaire des poèmes du classique des Odes. Ici, un poème des Odes de Wei, qui chante la beauté d'une femme. Au vu du contexte, qui suppose ici une utilisation appropriée d'une citation poétique, on peut se demander si dans l'expression que l'on vient de voir « avec qui parler du classique des Odes », Yu Yan Shi, le caractère Yan, parler, ne devrait pas être rendu par « réciter à propos ».
で、もう一つ注意しておきたい、その論語を読む中で注意しておきたいのは、画言という、野言という言葉があることなんですね。で、 例えば最初のこの例で言いますと、詩は画言するところは詩書失礼と、みんな画言であるという言い方をしてあって、これをレッグの訳ではですね、frequently discoursed というふうに訳しているわけですね。で、それに対してチャン先生の訳では、この画言というのをプロノンシアシオンコレクト というふうに訳しておられます。で、やはりこの画言というのは、いろいろ議論はあります。議論はありますけれども、実際にはこれ正しく整えられた音調で読み上げたと返すべきなのではないかというふうに、私もその考えるわけです。で、興味深いことに、ここに挙げられた例とか書というのは、儀礼に関わる書物 なのですね。で、この、詩章例とありますけれども、儀礼に関わる書物です。ですから、儀礼における正しい言葉というものを、やはり想定しているのではないかというふうに考えられるわけです。で、総じてですね、その文字の言語化というものは、日常言語によってなされたものではなくて、 やはりこうした儀礼的、儀式的ないし演技的な性質を持つ音声言語との対応によってなされたと見なすのが、やはり妥当ではないかというふうに思われるわけです。で、戦国期にはですね、それぞれの地域によって様々な書記法、書かれ方、文字の書かれ方というものがあったわけですけれども、それはそれぞれの地域の方言を、いわゆる方言が影響しているというよりは、 それをベースとして成り立っている、諸国の宮廷ですね、これを中心に行われていた儀礼的な言語の違いによって行われていたのではないかというふうに考えられるわけです。で、前回も申し上げましたけども、文字というのはこの同心円状にこう広まっていったというよりも、漢字においては少なくとも政治的な利用というものがコアになってますので、 それぞれの地域の政治権力の中心にこう伝わって、それが広まっていくということなわけです。したがって、言語との対応というのも、その諸国の宮廷における儀礼、政治権力というのは儀礼の中心なわけですから、そこにおける言語との交渉によって、これが行われたのではないかというふうに考える必要があるわけです。
Les entretiens de Confucius peuvent nous apporter un autre éclairage précieux sur les pratiques de lecture dans la Chine ancienne. Et sur la relation entre l'écrit et l'oralité. On peut lire en effet ce passage dans le livre 7 des Entretiens. Le maître utilisait toujours la prononciation correcte quand il récitait les odes ou les documents, ou quand il exécutait les rites. Dans toutes ces occasions, il utilisait la prononciation correcte. Le terme de prononciation correcte, yayen, pourrait être littéralement rendu par paroles élevées, et c'est sous cette forme notamment que nous l'avons rencontré sous la plume de Sorai. Et les commentateurs n'ont pas toujours été d'accord à son sujet. Zhong Xuan, au IIe siècle, le glosait comme « son véritable », alors qu'au XIIe siècle, Zhu Xi, qui a suivi la traduction de James Legge, l'interprète comme signifiant « parler souvent de quelque chose ». Enfin, dans le sens véritable des entretiens, ouvrage de Liu Baonan, qui date du XIXe siècle, on trouve l'idée selon laquelle il s'agirait de la prononciation orthodoxe des caractères, celle de la cour des Zhou, et non pas, par exemple, celle vernaculaire de Lu, d'où Confucius était originaire. Les ouvrages mentionnés dans l'extrait des entretiens, le classique des odes, des documents, le mémoire sur les rites, peuvent tous supposer un contexte rituel où l'on peut imaginer qu'une prononciation orthodoxe, fidèle à celle de Zhou, soit de rigueur. Il nous faut ainsi penser que si l'écrit s'est bien fait langue, s'est bien rapproché de l'oral, cela peut aussi bien ne pas être une oralité du quotidien, mais une oralité strictement rituelle. Le corollaire est également que si la langue se diffuse dans l'aire de circulation des caractères chinois, elle le fait à travers des échanges diplomatiques en langage quasi rituel qui, plus que parlés, sont récités ou lus. Dans le débat qui oppose l'écrit à l'oral, il faut ainsi replacer au centre la langue lue, l'oralité de la lecture.
ここで話を日本に転じてみたいと思います。日本においてはその例えばこれは今スライドには古事記のことを書いてありますけれども日本においては到来した書物というのはあくまでも到来したものやってきたものなわけですけれどもそのやってきた書物の最初を古事記では論語と千字文だというふうに言っています。でもちろんこれはあくまで伝承なのですけれども日本書紀では書名を記さずに書典籍というふうにしています一方漢籍では中国側の文献では倭国にはもともと文字はなかったとで仏法を敬ってその百済から仏法を得てそして文字というものがあったつまり仏教伝来と文字の伝来というのを重ねているわけですねでこの古事記で論語と千字文だとするのは伝承であるにしてもなぜこのような伝承が生じたかということを言えばやはりそれは文字学習の過程というものを反映しているつまり論語と千字文というものが最初に学ぶべき書物として存在していたということがあるのではないかということはこれはもうすでに言われていることであります。
Quelle est la place de l'oralité de la lecture dans la tradition japonaise?Nous allons tâcher de répondre à cette question en revenant sur le récit de transmission de l'écriture dans l'archipel. Le Kojiki du début du 8e siècle nous dit ainsi qu'à l'époque de l'empereur Ōjin, au 3e ou 4e siècle de notre ère, un Coréen du nom de Wani apporta à la cour du Japon le texte des entretiens et le classique des 1000 caractères, attribué à Zhōxīngsì de la dynastie Liang au 6e siècle, ce qui, par parenthèse, amène à douter fortement de la date de transmission avancée par les Japonais. Dans le Nihon Shoki, un peu plus tardif, on trouve un récit quelque peu différent,dans lequel c'est un autre Coréen du nom d'Achiki qui apporte les premiers textes, dont le nom n'est pas mentionné, et qui sont simplement appelés les livres canoniques. L'année suivante, selon le Nihon Shoki toujours, Wani arrive au Japon, et sa connaissance extraordinairement vaste des textes lui vaut de devenir le précepteur du prince impérial Ujino Uratsuko. On trouve encore un autre récit de la transmission de l'écriture au Japon dans les sources chinoises, à savoir dans la description du pays des Wa, du livre des souhaits, qui dit des Japonais,qu'ils n'ont pas d'écriture, seulement du bois gravé et des cordes nouées, et que comme ils révèrent la loi bouddhique, c'est en obtenant du royaume coréen de Pekche des textes de sutra qu'ils ont eu l'écriture pour la première fois. Si l'on s'en tient néanmoins à l'opposition entre le Kojiki et le Nihon Shoki, on voit que le premier semble faire écho au processus d'apprentissage des caractères en mentionnant des textes qui étaient utilisés comme manuels d'écriture. Le Nihon Shoki, en mentionnant des livres canoniques, ne parle pas de ce processus d'apprentissage,mais décrit le Japon comme l'un des états de l'ère culturelle des caractères chinois qui, comme chaque autre, se serait procuré les classiques.
で今申し上げましたその千字文古事記では日本にこれが最初に入ってきた書物だっていうふうに、言われる学ばれた書物だっていうふうに言う千字文ですけれどもこれは千字文、まあ、ご覧になった方であればすぐお分かりのように四字句の、韻文なんですね。ですから当然声に出すということを前提とした書物です。それから論語についても先ほど申し上げましたようにこれは孔子や弟子の言葉をこうふんだんに含んでおりましてこれも暗唱朗唱されてしかるべき書物だということが言えるでしょう。つまりこの仏典もそうなわけですけれども声に出すということを伴っているわけですね単に文字を知るためだけではないわけですで翻ってみますとその文字を覚える識字いわゆる識字ということと朗唱というのは実はこの表裏一体のもの古くから表裏一体のものだったわけですで例えば九州編という書物がありますけれどもこれは寛大に成立したと行われていたとされる識字書としては古いものですけれども、それもですね七字句 を主にしていて四軸や三軸を交えるっていうふうにやっぱり韻を踏んで覚えるように なっているわけですね。それからスライドにありますようにその漢の法律ではですね、まずこの字を封して処すとその学童を、まあ、試みるにって、まあ、要するに試験をするにで九泉辞書を読んで書けるということが詩となる、まあ、要するに文書館文書館となる、資格であるというようなことがやはり書いてあるわけです。で文書行政においても単にその文書を伝達すればよいということではなくてやはりその場で読み上げるということが非常に重要な意味を持っていたわけですね。単にお触れ書きを出すということではなくてそれを人々の集まるところでお触れをその読み上げることで初めて効力を発揮するといいますか、でそれがある種 その儀礼的な行為でもあったと政治的な意味はもちろん持つわけですけれどもということも、多くの研究によって明らかに、されています。つまり、書物というのは古代においては文字というのはその音声と決して切り離されたものではなかった口頭言語との距離ということは何度も申し上げておりますがだからといってそれが音声と切り離されているかというとそういうわけではないそういうものだったと思われます。
Il est intéressant de noter que le trait commun entre les entretiens, le classique des 1000 caractères et les sutras, pourrait bien être qu'ils étaient tous lus à haute voix. Cette lecture à haute voix semble être une caractéristique de bon nombre de manuels d'écriture et de lecture. Le Zijiopian de la dynastie Han, par exemple, alternait les séquences de 5 et 7 signes et comportait des rimes. Une partie exhumée par les archéologues d'un manuel de lecture perdu de la dynastie des Qin, le livre de Zhangjie, du nom du créateur mythique de l'écriture, va dans le même sens en disant Zhangjie a créé l'écriture et il a ainsi enseigné aux générations suivantes. Recevant cet écrit, les enfants sont emplis de respect et s'efforcent sans faillir de lire matin et soir à haute voix. Les sons exacts des caractères du livre de Zhangjie vont aussi faire l'objet d'un grand nombre de recherches et le livre des Han rapporte ainsi que l'empereur Xuan des Han avait fait chercher un homme originaire de Qi qui connaissait encore la lecture de ces caractères afin de lui faire rédiger un texte de Xunggu d'explication des caractères anciens. La lecture à haute voix, et avec la prononciation juste, semble ainsi être un trait fondamental de l'enseignement. Et c'est pour cette raison que la loi sur l'éducation du ministre des Han, Xiao He, prescrivait que le grand scribe mette à l'épreuve les candidats, et que seuls ceux qui pouvaient lire et écrire plus de 9000 caractères puissent prétendre au titre de scribe. C'est une citation du livre des Han. À ce titre, on peut penser que l'acte de lecture à haute voix, notamment dans un contexte d'examen à valeur de rituel, où la norme tangible dans sa réalisation en sont justes ou non, se manifeste ainsi aux yeux de tous. La création d'une fonction de scribe dédiée à la bonne exécution de cette norme est aussi une forme de renforcement institutionnel et partant rituel de la norme. Terminons enfin sur ce point en rappelant que la lecture à haute voix suppose un apprentissage par cœur des textes qui permet également leur transmission et une plus grande diffusion de la norme rituelle. La survie de textes après l'autodafé de l'empereur Qin est sans doute le témoin le plus célèbre de cette transmission à travers une lecture et un apprentissage par cœur d'une forme de texte lu.
で、日本列島においてはですね、中国大陸とはそのシンタクス、文法も発音も異なる言語が行われていました。ですから、その戦時文や論語、まあ他の識字書も含めてだと思いますけれども、こういった書物の伝来というのは、いわば新しい言葉の伝来ということになります。で、この新しい言葉というのは文字としてもそうだし、それを読み上げる音声としてもそうだということです。で、もちろん新しい言葉というのを外国語だというふうに考えることもできるわけですが、それとは違う種類の言葉として伝来したというふうに私は思います。もちろんその地域において外国語のやり取りが当時あったということはそれは文字の伝来よりも前から当然あるわけです。朝鮮半島と日本列島の間ではいくつかの言語の違いがというものがありますから、そこでの通訳的なものっていうのは存在していたわけです。しかし文字が到来したということはそれに伴う儀式的な音声というものも、つまり日常の言語とは違うタイプの言語としてそれがやってきたということ があるわけで、でここが大きな違いではないかということになるわけです。それは公の場で読み上げる新しい音声というものがやってきたということでもあるわけです。ですからその文字というものが、まあ、例えばあの古い時代の文字というものがあの発見、まあ、あの漢字はもっと古くからやってきたとかっていうことは可能かもしれないんですけれども、それを読み上げるシステムというものが至ってなければ、それは、まあ、ここでいうところの漢字圏の中での文字仕様とはやはり違っていたのではないか、ある種の記号的なものでしかなかったのではないかというふうに思われるわけです。ですから例えばあの古事記に記されるワニがその書物というものを持ってきたというふうに記されたとしても、それは書物を持ってきただけではなくて、その読書の正しい読書の仕方というものをもたらしたのではないかということですね。で同時に音声だけではなくて文字列の意味を解釈して示すということも彼ら渡来人たちの重要なあの役目だったというふうに考えられます。でそれはあの当時日本に渡ってきた書物というのは論語にしても千字文にしても必ずあの注釈的なものを伴っていたということとも関連します。まあ、いわば最初から訓とともにやってきているというふうにも言えるわけです。まあ、まとめますと、その書物の伝来というのはこの意味の解釈と読み上げる音声とその2つを伴っていたということになります。
Avec l'arrivée de l'écrit au Japon, il y a aussi l'arrivée de mots nouveaux et d'une langue nouvelle, la langue chinoise. Même s'il s'agissait d'une langue étrangère, il n'en semble pas moins exact que les textes écrits dans cette langue étaient lus à haute voix. Ainsi, il faut penser que les premiers textes épigraphiques trouvés au Japon, sur des objets en métal notamment, pouvaient être lus à haute voix, de façon à libérer l'efficace magique qui y était contenue. Il semble clair également que le prince japonais Ujino Iratsuko, qui avait fait du coréen Wani son maître de lecture, ne recevait pas seulement de lui un enseignement relatif au sens du texte, mais aussi à la prononciation correcte des caractères. Il ne faudrait pas penser pour autant que les livres et les professeurs d'écriture ne s'occupaient que de prononciation. Les textes arrivent souvent avec leurs gloses et leurs commentaires, et ainsi, on trouve dans le fameux catalogue des livres se trouvant actuellement au Japon, du début du IXe siècle, une mention de textes ou de commentaires des entretiens, notamment ceux de Zhang Xuan, qui date du IIe siècle de notre ère, et de Heian, qui date du IIIe siècle. Ainsi, dans le processus d'apprentissage, la lecture et l'explication semblent avoir constitué les deux pôles obligatoires et complémentaires.
でここでまたその荻生徂徠の訓読論に戻ってちょっと考えてみたいというふうに思います。で彼はその訓読、まあ、彼が言う訓というのはこれはもともと訓語の訓だという言い方をあのしていました。この解釈としての、組んだわけです。で、これは訳ではないというふうに、彼はまあ言うわけですね。で、これとこれの違いはどういうものかという、まあ彼自身は訓というのはもともと文字の解釈であって。訳とは異なる、これを一緒に考えているのが良くないというふうに言うわけなんですが、ところが実際には訓読は訓読ですね、訓読そのものはあの訳だというふうに見なされることが少なくないわけです。でこれは何なのか、でこれちょっとあの徂徠が言っていることと、それから、徂徠が否定していることというものが、実は徂徠の中でもその訓というものについてはこう二重の部分が、つまりずれている部分があるように私には思われるのですが、これは一体どうしてなのかということを、次に考えてみたいというふうに、思うわけです。つまり文字の解釈であるところの訓が、その文全体の変換であるところの訳というものと同じだとして考えられるということ。で、この時に出てくるのは、今まで、割とこうごっちゃにして話をしてきたところはあるのですが、訓と訓読の違いなんですね。で、訓というのはそれぞれの文字について行われている。 で、訓読というのは、それを、まあ、今の、 私の定義で言えば、読み上げて文全体として読んでいくと。その行為そのもの。で、実はソライは、この訓読のことも、実は訓と言ってるわけですね。つまり、ひっくり返して読むやり方も、これは訓であるという言い方をするわけです。実はそこが違うんじゃないか。その違いというものを、に着目することでもう少し話を整理することができるのではないかということなわけです。
Le Kundoku qui fait aujourd'hui l'objet de notre réflexion est issu de la tradition de commentaires dont nous avons parlé, ce que reconnaît tout à fait Sorai, qui dit que les savants japonais, lisant les textes chinois à la manière japonaise, s'appuient sur l'explication des caractères, Sunguo. Il est vrai que ce mode d'explication s'est passablement raffiné au Japon, où, comme on l'a vu, il n'y a plus seulement une relation d'équivalence établie entre un caractère difficile et un autre jugé plus simple, mais une explication en langue vernaculaire du sens d'un caractère chinois. C'est là le kun, qui, s'il se développe au point de comprendre même la syntaxe d'un texte, devient le kundoku. Le kundoku semble donc bel et bien lié au contexte de la relation entre langue écrite et langue orale, et on peut ainsi s'étonner de ce que Sorai veuille le rapprocher de la traduction, yaku en japonais, yi en chinois. L'idée de traduction telle qu'on la trouve en Chine ne semble pas supposer de rapport entre la langue écrite et la langue orale, et à vrai dire, elle ne semble même pas nécessairement supposer de rapport immédiat à la langue écrite. Le mémoire sur les rites utilise ainsi ce mot de yi pour parler de la communication orale entre les peuples de différentes langues. On peut être tenté de voir un lien direct de ce concept de yi avec l'écrit dans le processus de traduction en chinois des textes du canon bouddhique, mais là encore, il semble qu'on ait plutôt affaire à une traduction orale d'une langue à une autre qui est ensuite notée et corrigée. Ainsi, la compilation de notes sur les trois corbeilles, ouvrage chinois du VIe siècle racontant le processus de traduction des sutras, explique qu'un moine étranger lit d'abord le texte dans sa langue, que ce texte lu est ensuite traduit en chinois, puis transcrit et corrigé. On a donc affaire un système différent du kundoku, puisque le passage se fait d'une langue à une autre et non pas de l'écrit à l'oral. De ce point de vue, la pratique qui avait cours au Japon se situe bien du côté du kundoku et non pas de la traduction, même si le fait que le kundoku transposait des phrases entières et non pas des mots pris un à un pouvait faire penser qu'il s'agissait d'une traduction. Sans doute, et c'est ça qui va nous conduire à notre dernière partie, Sorai pensait-il que le kundoku était une traduction parce que ce procédé transposait le chinois en ce qu'il appelle la langue de ce pays. Nous allons donc tâcher de comprendre d'où lui venait ce sentiment.
で、この問題を考えるときにやはりこの読み上げる音声というものが重要になってくると思われるわけで、その観点からもう一回その前回もお話しした古事記について、古事記の序文について考えてみたいというふうに思われます。と思います。で、まあ、事実的な確認なわけですけれども、まず最初に日本では漢籍というのはもともとその中国からやってきたその音で読み上げられるというものであって、訓というのはあくまで解釈であったというふうに考えられます。つまり訓読というふうに一般に言われていて、それを訓とそれから文書全体の読み上げであるところの訓読というものを一つならのものとして考えがちなわけですけれども、最初に行われているのは訓です。その文字の解釈です。意味の解釈です。で、これは漢字圏のどこでも見られます。で、ある文書をまとまって読むということも行われています。で、ところがその文章そのものをあたかもその読み手の側の言語と同じ意味を持つというか、同じ言語の中の一部として考えるかどうかということになると、これはちょっと話が違ってくるということになるわけですね。で、より分かりやすい例を挙げますと、ここに書いてありますように漢籍を訓読で読み上げる。これは日本では今でも普通に漢籍を訓読で読んでいるわけですけれども、これが一般的になるのはおそらく10世紀以降ですね。つまり、それまでは漢籍は音読で読んで、もちろん解釈は日本語で行われていたというふうに考えられますが、音読で読んでいたというふうに考えられます。それが訓読で読唱されるという転換が起きるわけですね。 で、これが、なぜかということになります。で、そのために、実はですね、古事記における読書というものを、前回お話したことを少し振り返って、もう一回ここに着目してみたいというふうに思うわけです。で、この部分が古事記の序文の中の一節なわけですけれども、前回はここから後を読みました。その前のこの部分というのは省いていたわけですね。で、そこに何が書いてあるかというと、これは元明天皇が主語になるわけですけれども、ここにその旧字、古い言葉ですね、これはまあ古い記録、王の言葉の記録であろうかと思いますが、の誤りを惜しんで戦記、これも古い記録ですね、の乱れを正そうとして、和道4年9月18日に大野安丸に称して日枝のあれの称したというのがありますね。日枝のあれの称した直後給仕というものを選録して献上すると、それを命令したということですね。で、それを王政を慎んでうんぬんぬんというふうに書いてあります。で、つまりこの安丸のやってることは、まずもともと直後給仕というものがあり、それからそれを称した日枝のあれの音声があり、それをさらに文字化したという、こういう経緯で行われているということになるわけです。つまり古事記の文字の前には称する音声があるということが序文では言われていることになります。
Le kundoku, nous l'avons vu, est un dispositif qui s'est élaboré par l'assignation de lecture vernaculaire à une écriture étrangère. C'est en tout cas le tout premier pas du processus. Par la suite, les rapports entre chaque caractère chinois et chaque mot japonais peuvent se stabiliser, une syntaxe faite elle aussi de correspondance peut se mettre en place, ainsi qu'un système de retournement de l'ordre de la phrase. Dès lors, en assemblant les lectures vernaculaires et en suivant les indications de transposition syntaxique, il devient possible de lire en japonais un texte écrit en chinois par un sinophone. C'est cela qui nous semble être aujourd'hui le rapport normal des Japonais avec le chinois classique. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'au début du IXe siècle, en effet, un Hon Hakase, docteur de la prononciation, généralement originaire du continent, était attaché à l'Office des études supérieures, organe de formation des fonctionnaires japonais. Et les textes chinois étaient lus avec la prononciation chinoise pour être ensuite glosés en japonais. On est ainsi fondé à poser la question: pourquoi la lecture en kundoku l'a-t-elle emporté, alors qu'il ne semblait pas y avoir de nécessité de changer le mode de lecture des textes chinois? Pour tâcher de répondre à cette question, il nous faut nous tourner à nouveau vers le passage de la préface du Kojiki que nous avons abordé la fois dernière et que nous prendrons cette fois un peu avant. Ainsi, avant qu'il ne soit question de la difficulté de transcrire les textes anciens en logogramme ou en phonogramme, Ono Yasumaro nous apprend que, je cite, « l'impératrice Genmei trouverait regrettable les erreurs dans les chroniques anciennes et voulant corriger les fautes dans ses vieilles annales, elle ordonna à son ministre Ono Yasumaro de compiler et de lui présenter ses textes anciens et ordres impériaux dans la lecture qu'en avait faite Hieda no Are. Ono Yasumaro s'exécuta humblement et fit minutieusement son travail de compilation. » À ce stade, il est déjà intéressant de noter que ce que doit compiler Ono Yasumaro est la lecture particulière des textes proposés par Hieda no Are sous le règne de l'empereur Temmu au 7e siècle.
De, この場合のその、君という、大野安丸が言うところの、前回も話した君というものですね。で、君でもって、語る、つまりこれは、大野安丸がこの章を選録するときに君と音の両方の方法があってということを言っていて、でこの音というのは和語を音のままで表すことで、君というのはその和語を表す文字をそこに置くことということで言っているわけです。で、この君というのは大野安丸が言うところのこのところで言っている君というのは、これはあくまでもともとあった言葉を文字に置き換える時のやり方の問題として言っているわけです。ところが実際に古事記を読んでみますと、その注釈、本文の中では意味を明らかにするための君、そういう方法でこの君が用いられているということがわかります。 実際に漢石における訓と同じように、まあ、和語で注釈をつけるわけですけれども、その漢字のに相当する言葉がそこに書いてあるということになるわけですね。でこの時点で古事記においてはその読書読み上げるということと、それから文字ということ、それから文字を読解するということ、この2つの方向への意識というものが古事記の中においては存在しているということになります。ところがこれは前回申し上げましたように、じゃあその音声は何なのかということを正確に把握することは私たちは実はできません。ある種のそのような音があったというフィクションがむしろ強調されているかに思われるわけです。
La tâche qu'accomplissait Onogasumaro consistait à transcrire les vieilles chroniques en utilisant la lecture vernaculaire qu'est le kun, lecture vernaculaire qu'il était supposé tirer de celle notée par Hieda no Hare. Le Kojiki de Yasumaro doit donc noter une langue déjà existante et une lecture déjà existante. Le kundoku qu'il propose doit également comporter des explications des caractères difficiles. Il dit ainsi « Quand le sens d'un mot est difficile, je l'éclaire au moyen d'une note, mais s'il est clair, alors je n'en mets pas. » Il y a donc un double mouvement de la lecture sino-japonaise qui doit reproduire le son correct légué par Hieda no Hare et expliquer les caractères difficiles. Il est difficile de penser qu'un tel texte ait pu être lu à haute voix. Les séquences de caractères faisaient certainement sens, mais en faire une lecture oralisée aurait sans doute été bien difficile. Ce qu'il faut remarquer néanmoins, c'est le retournement qui fait que le texte écrit en caractère chinois, qui est normalement la première étape du kundoku, est donné ici comme secondaire, comme dérivé par rapport à une lecture, un son originaire. Il n'y a pas un texte original auquel on assigne une lecture vernaculaire, mais bien une lecture originale que l'on suit pour concevoir un texte écrit.
つまりこのことは古事記そのものがその当時朗唱され得たかどうかということとも関わってきます。朗唱されたものを文字化したということは言われているのですが、その文字化して編集された古事記そのものの朗唱性ということになると、これはまあおそらく学者によっていろいろ見解はあろうかと思いますけれども、まあ疑わしい面があるということになります。で一方を日本書紀に目を転じてみますと興味深いことが分かります。まあ、古事記よりやや遅れて、まあ、成立していますけれども、古事記とは対照的にこれは完全に漢石として書かれています。書いた人々もおそらく渡来人だろうというふうに、思われています。で、まあ、文章もかなりまあ、ところどころその巻きによってですけれども破格の部分はございますけれども、一応意識としてはこれはもう完全に漢石として書かれているということが分かります。外の世界に向けて書かれたものだということでもあります。日本という名前がついているように対外、これ日本というのは対外的な名称なわけですから、対外的に書かれたものだということも言えます。でところが興味深いことにですね、9世紀の初めから行われたいわゆる日本技巧書というものがありまして、そこでは実はこの日本書紀というのは和語で訓読されているわけなんですね。でその日本技巧書という、まあ、その日本語のまあレクチャーなわけですけれども、そこではこの和語、しかも古代の和語を復元しようとして、で材料としてはその古事記が使われるんですけども、実はもともとどのような和語で書かれたのかっていうのが問題になるわけです。つまりこれはもともと和語で書かれていたものを漢作文をして、漢文で作文をしてこの日本書紀にしたのだっていう、そういう意識で、まあ、書かれているということになるわけですね。でその際に興味深いのは、その日本書紀のこの講書というレクチャーの場における訓読というものが解釈としてよりも読み上げる音声として行われたということなんですね。で石器という書物に以下のようなことが、まあ、ここにスライドに挙げました、この丸で囲みました、赤で囲みましたようなことが書かれているわけですけれども、例えばこの高い音でこう唱えるということが書かれていますように、この読み上げる音声というものが実はあったわけですね。 で、この読み上げる音声というものが日本書紀において訓読でなされたということの意味は、旧約聖書等に、意外に大きいことなのではないかというふうに考えられるわけです。
Ce problème de la restitution d'une lecture ancienne va rejaillir là où on ne l'attend pas, à savoir dans le Nihon Shoki. Le Nihon Shoki aurait été rédigé vers 720, soit un peu après le Kojiki, par des docteurs du continent. Et ayant pour vocation d'être une histoire officielle, lue en dehors du Japon, il était écrit en chinois littéraire et non en japonais. On pense aujourd'hui qu'au moins 11 des 30 livres ont été écrits par des locuteurs natifs de chinois venus du continent. Ainsi, une lecture à la chinoise de ce texte semble donc faire parfaitement sens. Mais le 9e et le 10e siècle voient la naissance de Nihongi Kōshō, de leçons sur le Nihon Shoki, au cours desquelles le texte chinois est lu à la japonaise en kundoku. Les notes privées de l'ère Kōnin nous apprennent ainsi que ces textes sont lus en japonais ancien, en wago, que le document utilisé pour trouver les wago correspondants n'est autre que le Kojiki, et que Ōyo no Yasumaro, compilateur du Kojiki, aurait également participé à la compilation du Nihon Shoki. Un autre ouvrage, le Saikyuki, de Minamoto no Takahakira, nous explique comment étaient lus ces textes du Nihon Shoki. Je cite, « Le docteur, son assistant, les ministres et leurs suites ouvrent les livres, et alors l'assistant lit en psalmodiant le texte, d'une voix haute et traînante. Puis, le docteur en fait une lecture commentée, l'assistant termine alors sa lecture, avant de se retirer avec le docteur. Il semble dès lors indubitable qu'une telle cérémonie a un caractère rituel, et dans ce contexte où l'histoire officielle est lue en japonais au milieu de la cour, un caractère de rituel politique, au cours duquel on ressuscite une ancienne lecture en wago pour montrer une légitimité et rejouer le combat de ces sons anciens contre l'ordre syntaxique de la prose parallèle du chinois. »
で、最後の説になりますけれども、この日本書紀というのは、まあ、今お話ししたように、漢字世界におけるいわば制度的な歴史書、他の、まあ、式や漢字と並ぶような歴史書であることを目指して、いるわけです。で、実はこの日本紀行書というこのレクチャーに関しても、もともとこれ漢籍の継承や師匠のレクチャーというものを、まあ、模倣して行われたものです。講書ということ自体は例えば天皇に、ある書物をこう、まあ、天籍ですけれどもそれを講義するということが元々あるわけですけれども、でそれをベースにしているんですが、実はこれは大博士の存在からも明らかのように漢籍の音読と講釈というようなものだというふうに考えられます。でこの場合の音読は正しい音、つまり伝来音ですね。でその最近は音が間違っているので、きちんと正せなどというようなカムテノの御整いなどがあったりしますけれども、そこでいわゆる漢音という漢音の使用、語音、漢音の漢音ですけれども、漢音の使用というものが奨励されたりするわけですけれども、ってことはその漢籍は音読されていたっていうことになります。でそこから見ますと、日本書紀の講書というのは漢籍の講書を模倣しながら読み上げる音声をこの日本の古代の言葉に転換させたという、そういう位置づけができようというふうに思います。でこの転換というのはいわば漢籍の音読、伝来音、中国音による音読と同様に訓読が日本における画源として機能したということを一面では意味するのではないかというふうに思われるわけです。でこれは歴史的な経緯というものの、があって、その孤立したものとしてこの日本書紀の訓読というものを捉えることはおそらくできないかとは思うのですが、例えばそれと並行して考えうるのは、10世紀に入りますと、その八教の詩などが訓読によって封書し、その音声をその美的鑑賞の対象とするということが行われます。これは源氏物語でも枕草子でも出てくることです。でそれ以前から の記録でもそのあります。ただ、まあ、日本書紀の訓読というのがそれより少し 早いということ、それからもう一つ付け加えなければいけないのは、おそらく仏教、仏典の音読ということもこれらとはどこかで関わっているのではないか、で仏典をどのように唱えていたかということも関わっているのではないかと というふうに思われるのですが、いずれにしても9世紀の初めにこのような変化が起こり、10世紀になると一般化していくということについては注意が必要だというふうに思われます。で、荻生徂徠はですね、先ほど後で述べますといった文章がこれなのですけれども、和訓というのは昔 の、まあ、貴族たちの口から宮廷を中心に出てきたものであるから、その言葉というのはエレガントなものであったと、でいうことを言っているというのを先ほどお話ししました。でそれがこの文章なわけですけれども、これ実はこの訓読が画言として成立したということを図らずも言っているわけです。で本人は気づいていないかってちょっと失礼なこと書いてありますけれども、多分気づいてないと思いますが、これ非常に重要な意味があったわけですね。つまり訓読というのはその読み上げられる音声というものです。これはだから今お話ししましたように、9世紀から10世紀にかけて日本書紀のみならず他にいろいろな変化があったのだと思われるので、ここで格言する確定して言うことはできないのですが、しかし読み上げられる音声になっていったということは事実です。でそれによっていわばその文字列と同じ価値を持つ、その文字の重さと同じ重さを持つ音声というものをもう獲得したということになるのではないかというふうに思われるわけです。で意味の解釈としての訓ですね。でそれを文章として読む訓読という技法は日本以外でももちろん見られるわけで、日本よりも先行する例も朝鮮半島などではあるわけですけれども、日本でおけるほど広く継続的に使われた例はないわけですね。でその理由を今日のお話のメインのテーマとしたわけですが、その理由というのはやはりこの画言としての訓読というものが読み上げる音声として日本で成立したということが大きいのではないかというふうに私の仮の結論としては述べたいと思います。
C'est un fait de première importance que le Nihon Shoki ait fait l'objet, au cours des leçons, d'une lecture en kundoku. Car cette volonté de lire un texte chinois en japonais montre une volonté de replacer l'histoire officielle, valant aussi en dehors du Japon, dans un contexte purement japonais. Dans les leçons jusqu'au IXe siècle, les textes chinois, comme les mémoires historiques, le livre des Han ou le livre des Han postérieur, étaient également lus, en prononciation chinoise, et expliqués. Le Nihon Shoki est une histoire officielle écrite en chinois et qui, comme telle, a le droit de faire l'objet de leçons particulières, au même titre que les illustres prédécesseurs chinois. À partir du IXe siècle, avec les leçons lues en kundoku, cette histoire légitime du Japon repasse ainsi du côté du monde japonais. On assiste là à la création du kundoku comme un système de lecture phonétique et sémantique, revêtant une autorité particulière du fait de son rapport aux origines de l'histoire japonaise. Cette autorité lui vaut même de devenir un objet d'appréciation esthétique à part entière, comme le montre l'engouement dans la deuxième moitié du IXe siècle pour les poèmes de Bai Zuyi, lus en kundoku. Ainsi, la différence entre le kundoku et une traduction ne tient pas seulement, comme le pensait Sorai, dans le choix de paroles élevées, de yayen élégants, choisis par souci de distinction avec la langue vulgaire, mais également dans le fait que ces paroles élevées sont en fait une prononciation correcte, orthodoxe, et comme telle, source de légitimité et d'autorité. Le kundoku, en ce sens, est devenu à proprement parler la langue élevée et orthodoxe du Japon, une prononciation correcte propre à l'archipel, qui comporte un rythme et un style particulier, pourvu d'une identité sonore propre et jugée aussi digne que le chinois d'admiration esthétique. On terminera en disant que l'origine du kundoku japonais est probablement à chercher du côté de la Corée, mais que l'ampleur et la durée d'un tel phénomène sont peut-être des caractéristiques japonaises, et qu'ainsi, on peut légitimement penser que c'est l'autorité même de ces paroles qui en a assuré la diffusion et la continuité.
Merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup.